そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援、そして紹介する箱根駅伝への道。ナビゲーター柏原竜二さん、文化放送山田美希俊アナウンサーです。こんばんは。
こんばんは。
いよいよ今度の日曜日、全日本大学駅伝始まりますね。
はい、まあ、全日本大学駅伝は毎年11月の第1日曜日に行われるんですが、プロ野球の日本シリーズと日程が被るのが通例なんです。
そうなんです。
しかしですね、今年は日本シリーズがですね11月下旬だし、出雲駅伝も中止になっているので、なんとなく季節感にズレが出てきているかなという印象ですよね。
今年ならではですね。
今年ならではです、
そんな中なんですが、今度の日曜日11月1日に真の大学駅伝日本一の決定戦、第52回全日本大学駅伝が行われます。今週はその全日本大学駅伝の注目チームをご紹介いたします。
はい、トップバッターの今夜は全日本最多12回の優勝を誇る駒澤大学です。まずは指導歴26年目大八木弘明監督の声をお届けします。現在のチーム状況について語ってくれました。
チーム状況は今本当にいいですね、もう上の4年生3年生、2年生1年生、はい、もうその16人になってる選手たち全部今のところは全員しっかりやれてますし、まあ練習の中身もいい状態で今来てますので、まあこの中で誰を外すかっていうのもやっぱり本当今ちょっと苦労してるところはありますね。
駒澤大学のキャプテンの神戸俊介選手と中心メンバーの一人である小島海人選手を怪我で欠いていますが、それでもチーム状態本当にいいということなんですよね。
そんな駒澤大学の中心にいるのが2年生の田澤廉選手です。去年大学駅伝デビュー戦となった出雲駅伝3区で、あの東洋大学の相澤明選手とデッドヒートを繰り広げたんですね。
この時の学生ナンバーワンランナーですよね。
そうですね、その選手とデッドヒートを繰り広げたと。同じく去年の全日本大学駅伝ではエース区間の7区で区間賞、さらに前回の箱根3区では7人抜きという熱い走りを見せてくれました。
田澤選手は2年生となった今シーズンも順調なんです、7月には 5000m 13分37秒28を出しパーソナルベストを更新、コロナ禍という特殊な環境の中でも心配はなさそうです。
その田澤選手がチームに与える影響について駒澤大学のキャプテン神戸俊介選手に聞いてみました。
そうですね、やっぱもう練習からもやっぱもう、まあ、タイムとかがやっぱこう自分たちが想像するレベルじゃないというか、まあ、本当にトップレベル、日本の本当実業団回してトップの力を持ってると思うので、そういう前、まあ、毎日練習の中でも見れるんで、まあ、やっぱり1年生とかは、まあ、いつかこの練習したいなみたいな、だったり、まあ、4年生もやっぱ次実業団行くんで、やっぱこのレベルで練習ができないとやっぱこういうタイムは狙えないんだなっていう、本当にどの学年にもすごい刺激を与えてくれてて、まあ、本当みんな田澤が負ける姿がやっぱ想像できないなっていう。
田澤選手について語る駒澤大学のキャプテン神戸俊介選手の声をお届けしました。
キャプテンなんですけど、こう後輩からも貪欲に吸収しようっていう気持ちが今コメントから見えますよね。なのでそういうキャプテンがいると、やはりこうチーム全体も良くなりますし、下級生の言葉も聞くようになりますので、これはもっと良くなっていくと思いますよね。
それではキャプテン神戸選手の話からもありました田澤廉選手本人の声をお届けしましょう。1年生の時点で数々の実績を残した田澤選手ですが、2年生になった今年どんな心境の変化があったのかお聞きください。
そうですね、まあ、去年はそのがむしゃらに何の試合でも、まあ、出て、まあ、頑張ろうって感じだったんですけど、はい、今年からはその駒澤のエースとしても走らなきゃいけないので、まあ、自分が走らなければ、まあ、その駅でも勝つことができないので、まあ、そのやっぱしっかり自分が走ることで優勝に導くのが必要だなとは、まあ、思っているので、まあ、そういったこうエースの自覚っていうのが、まあ、今年はあります。
駒澤大学の2年生エース田澤廉選手でした。
もうすでにエースとしての自覚と、まあ、強気の発言と、これはあの本当にこう強気で攻めていくっていうのはエースとして大事なことなんですね、しっかりここがもう備わってるってすごいことですよね。
そんな田澤選手がチームの核となる駒澤大学ですが、 全日本のメンバーは4年生から1年生まできっちりと4人ずつエントリーされていて、これバランス取れてますよね。
はい、またその全員が好調ということですよね。大江監督はその好調の要因について、コロナの影響で全体練習ができなかったが、その代わり選手それぞれがしっかり単独走を力を入れてきたので、駅伝向きのポジティブな練習になったと分析していました。
それは一人で練習をするという意味ですね。
そうなんです、一人で練習してなおかつその自分で磨きをかけていくということができたみたいですね。最後に全日本大学駅伝に向けて具体的な質問を大八木監督にぶつけてみました。駒澤大学には期待のルーキー 5000m13 分43秒のタイムを持っている鈴木芽吹選手がいますが、起用方法について大八木監督の腹を必死で探ってみました。その部分をお聞きください。
大八木監督 の、 あの采配を見てると、こう将来エースになってほしい選手をこういきなりこうエース区間に当ててくるっていうケースがありますが、その点、鈴木芽吹選手いかがですか。どの区間を走らせたいとかありますか。
芽吹はどこ走っても大丈夫だと思うので、
はい、
やっぱりこうしっかりしたところ、やっぱりこう流れがやっぱりこう変わるところあたりにやっぱり使わなくちゃいけないんだろうなっては思いますけどね。
前回田澤選手7区に配置しましたが、今回、うん、大江監督の中で、まあ、前半区間なのか後半区間なのか、こう今もうここに走らせるっていうのがありましたら教えていただけますか。
いやそれはちょっと言えねえけどな言えねえけど、はい、やっぱりエースだから、
はい、
うん、大事なところに行きますよ。
なるほど、
うん、一番頼りになるところに行かないと、
はい、
多分うちのレースはできないと思います。
なるほど、うん、具体的に田澤選手にどんな走り期待しますか。
いやもう初めから行ってほしいなと思いますね。長くても19キロだから、
はい、
やっぱ初めからある程度スピードレースになると思いますので、まあ初めから突っ込んでいってほしいなという感じはします。
東京福島の大先輩にいろいろ突っ込んでますけど、
はいはい、
肝心なところは教えてくれませんでしたね。
そうなんです。ただですね、やはり東京ということもあってですね、はい、少しこう柔らかく、
うんうん、
まあ、去年よりすごく柔らかく答えていただいたのですごくありがたかったですね。
まあ、今日紹介した駒澤大学について最後に付け加えさせてください。キャプテンの神戸選手、怪我に苦しみながらもチームを引っ張り、文化放送の取材にも答えてくれました。その神戸キャプテン、今の駒澤は自分がいなくても戦えるチームですと太鼓判を押しています。
いやそんなことはないんです。神戸選手がちゃんとまとめてるから戦えるチームなんですね。
はい、さて明日のこの時間は柏原さんの母校東洋大学を特集いたします。
ナビゲーター柏原隆二さん、文化放送山田美希俊アナウンサーでした。箱根駅伝への道でした。